の視点が進むのね、ねえ、あの、まあ、おか
しいね。人間とかの、気楽なトーク、身近な音楽情報や、ライブ情報もお届けしよう。
皆さんからのファックスやメールも待ってるよ。
毎週火曜日午後3時からの1時間、ファンミュージックリ
ーズ。行ってろ。
聞いてくれ、サブカルチャー。みんなでサブカルチャー。聞いてくれ、サブカルチャー。金曜夜8時半、
毎週金曜夜8時半は E-LOVE サブカルチャーをお願いします。
特別な人が出るラジオではありません。普通に暮らす普通の市民が普通に出演します。もしかするとあなたの知っている人が出ているかも。あ、たまに特別な方がいらっしゃることもありますが、ともかく普通の人が普通に出るラジオ、帯広市民ラジオ FM リングです。
以後は、ラブタ一年期の、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。かかわってなかったですね。あげていただいてありがとうございます。麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。時代はどう変わろうともですね、自然はいつも通りに巡ってくるということでございますね。まあ、自然の中にいるとですね、いつも楽しいことがいっぱい、私たちはとても幸せだと。ということだと思います。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます FM ウィン本スタジオに生放送でライブでお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーは金谷さんにやっていただいております。なんか音源がトラブってるね。はい、ありがとうございます。
私はトラブっておりません。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、私はトラブっておりません。
はい、データでなんかありますね。
はい、大丈夫です。
はい、この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日はですね、ゲストの皆さんにたくさん来ていただいております。ただこのお辞儀していただいてありがとうございます。ラジオだから映らないんですいや大丈夫です。まあ、このご時世なのでね、ディスタンス、距離を取っていただいて、このマイクの前には4人だけしか座れないので、スタジオのこう離れたところに待機をしていただいて入れ替え制ということでさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日もですね、素敵なおはがきをいただいておりますので、まずは、はがきの紹介をさせていただきたいと思います。読ませていただきます。クリキンジさんですね、いつもありがとうございます。先週のゲストさん、お母様79歳とのこと、トラクターを運転しバイクにも乗れるのよと、とても、元気で声にも張りがあり、お顔らしく感じました。親子でラジオ初出演、素敵すぎます。一生の思い出になりますね。自然栽培の野菜とスライスで、がんの影がなくなったそうですが、自然の力は意外です。冬の野菜、ほうれん草、えぐみは過剰な肥料、窒素だったのですね。そうですね、知らないということは実に怖いものです。書いていただきました。いつもありがとうございます。多分ね、先週のゲストさん、小川さん、親子さんですけどね、いい思い出になったかなということで、音源 CD にしてね、プレゼントしようかなと考えております。今日もですね、ミキサーをやっていただいておりますかなえさんですが、インフォメーションが、ございますということで、お願いします。
はい、かしこまりました。
はい、よろしいですか。
はい、お願いします。
私カナエのインフォメーションです。私が主催しております昔話お話し会のご案内でございます。明日10月22日木曜日お話し会がございます。場所は平昌寺本堂でございます。住所は帯広市西三条南2丁目夜の9時から9時までの2時間になっております。大人対象なんですけれども、一緒に来ているお子様大歓迎ということでありますので、ぜひお越しください。大人の方は500円だけ頂戴しております。お子様は無料でございます。連絡先なんですけれども、私カナエの携帯メールアドレス。カナエ1118アットマーク egweb.me.jp かなえ1118アットマーク egweb.me.jp 携帯の電話の方は0906879-4904 0906879-4904になっております。失礼いたしました。あのお話し会の件でということで、うん、連絡いただきますと助かります。
はい、
はい、失礼いたしました。はい、
ということですね。はい、ありがとうございます。明日の、ね、夜7時から平昌寺さんでやられるということなので、あの興味のある方はぜひこうね、お問い合わせ、お誘い合わせの上お越しいただけたらなというふうに思います。それでは本題に戻りますが、今日あのお越しいただいた、ゲストの方たち、グループ名というか団体名をミナイカシという、名前なんですが、それぞれの、メンバー紹介は後ほどしていただくということで、はい、まずはこのミナイカシ、何なん、どうやってこんな風になってるのというところをですね、あの、まあ、一番の適任者かなということで、山内、はい、お願いしていいですか。あ、トヨさんがやるんやった。
はい、いいです。
どっち、どっち、どっち。
どっち、ど
っち行く。
メンバー紹介の方がいいかもしれないですね。
メンバー紹介
する、はい、
あ、そしたら、メンバー紹介、じゃあ先に、それ、トヨさん。それもカズナイさん、
全部振ってるやん。ミナイカシは何なのかって僕は。
あ、いや、いや、あ、わかりました。じゃあ、まずはメンバー紹介を、あの、カズナイさんお願いします。
はい。改めまして、メンバーの一人の、山内和成、ラジオネーム山内大杉です。よろしくお願いします。今はですね、みんなの農業素人で、矢蓋さんにいろいろ教えていただきながら、自然の方をやってるんですけど、メンバー私と、山内さゆりという山内美子さんと、あと、堀田さんと野々村さんが、NPO 法人のスマイルリングという、団体をされている方々、そして、山田さんという、ロカチフレンドシップという団体をされている方々、が、5人協力して、行っています。そして、幕別町の石川さんという方に、畑を貸していただいて、活動を行っています。はい、そのメンバーで行っています。
はい、ありがとうございます。まあ、メンバーは分かったんですけど、なんかすごいお利口さんにメンバーしてた
そんな人
だ
った。
あれ
どっから行きますか。堀田さん、
いや、
堀田さんがいらっしゃった
いいですけどね、なんかこうラジオ聞いてる人誤解するかなちょっとなんかちゃうよね。そしたら、メンバーはね、まあ、そういうメンバーで構成されてますということですけど、なぜこんな風に集まったかっていう、その、ね、未来化しが発生した経緯、
はいはい、
なんでこんなになったんって。
もともと僕の団体、スマイルリングっていうんですけど、
はいはい、
スマイルリングは児童養護施設と、
はい、
少年院を、
で長田の若者たちのサポート団体なんですけど、はい、やっぱりこういう社会貢献活動の中で、うん、一番ちょっと活動費がどうしたらいいのかなっていうのをこう悩んでたりだとか
ね、
そういうのをしてたんですよね、
はいはい、
でその中で去年山内さんのその団体がやってるネイチャーラインっていうプログラムを中に行った時に、農業とねこういうどうか関わってるその少年院を出た後の少年たちだとか児童養護施設を出た後の少年たちだとか、
はい、
をこうなんか一緒にこうね織り交ぜてこう何か活動できないかなっていうのをこうずっとこう考えてたんですよね。
ずっと考えて
考えたんですよね、
はい、
でその中で今年の5月に、石川さん、部長の石川さんから連絡があったんですね。
はい。
石川さんもここにおられます。
はい、
石川さん、もともと僕の団体の名誉理事の大島圭介さんって、居酒屋てっぺんっていうところの代表やってる大島圭介さんの講演会を僕主催してたんですけど、
あ
のコロナでね、
はい、
中止になっちゃったんですけど、その講演会にもともと石川さんが来る予定だったらしくて、
はい、
で僕のところに連絡が来て、はい、でちょっと会って話をしないとみたいな感じだったんですけどね。で話してる中で、実はね畑を持ってるんだけど、そういう若者支援に使えないかっていうわけですよ。
はい、
はい、僕も去年からずらっとそういうと思ってたんで、
はい、
俺はちょっと山内さんに相談しようと思って、
あ、そっち、
それで山内さんにすぐ話を持って行って、
はいはい、
はい、その時話もらった、その少し前、1ヶ月ぐらい前のタイミングで、
はい、
僕と山内嫁が矢部田さんのところにお送りして、
はい、
はい、はい、そこで矢部田さんがどんな農業をされてるかっていうのを伺って、
はい、
あ、これもしかしたら僕らでもできるんじゃないか
できるできる
っていうふうにこう感じて、
はい、
堀田さんから話もらった時に、あ、これつながるって思って、はい、で、あ、そんな土地使わせていただけるんだったら山田さんの農法でやりますねみたいな話で、だからこう見えてきたみたいな。
あ、それで堀田さんと茶木さんのうち来たんですね。
そうですね、はい、
来た時、え、何やろうなぁって思ってこの人は何やろうなぁなんか、ケッタンの友達って言われて他にはいたもんね、あの時ね、来た時
立てまし
たっけ、堀田さん来た時に他のグループに
いた、あ、いました
よ、
あ、そうでしたね、
そんな感じでね、うん、なるほど、そういうことですか。ちょっとここで一曲おかけしてもいいですか。
はい、
じゃあお願いします。こちら、
I'm gonna make you mine.
で1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ、うちにね来られたことがきっかけでなんかやろうかということになったのと、石川さんが畑持ってるからなんか使えないかっていうことでだんだんこう話が煮詰まってきて、私オファーをもらったのはどうぞ見に来てって言われたんですよね。
ああ、そんなことありますよね。
それ呼ばれていいっす
よね。はい、すいません、すいません。
ここ見てとかって言われて、で、見せてもらって、
はい、
これだったらいい加減かな。
はい、
いや、いいんじゃ
ないですか。いい加減やったんですか。いい加減
やったんですか。真剣に、そんなん物事をやったかんわ。いや、ええんちゃうのって、これ、あ、すごいいいわ、って。いけるいけるって。
そうですね、はい。
うん。だってそれ、もし、あそこで、いや、これは、こうだからこうやとか、ちょっとここが、問題やとかね。この部分がちょっとね、とか、そんな話して、みんなどう思う？
いや、そうやん。そしたら、ちょっと難しいのかな、とか思ってたね。
はい、
そんなん言っていいこと何にもないよ。
一番雑草の木が入っててね、雑草地が本当に畑になるのかって。
そんな
ん分
かったわかんない。分かったわかんない。分かったわかんない。ええんやん、いけるって。
あれですよね、ヤマさんのええんちゃうええんちゃうの積み重ね方みたいなのも。
あ、多分、付き合いまだ浅いけど、いや、それあかんなって言ったことある？
ないです。聞こえてないですね。
絶対言えへんもん。なんとかなるって。ということで、本当に木の生えて、笹もあって、ちょっと手ごわい。普通の人も嫌がって手出せへんようなとこやけど、
はい、
で、えんちゃうのできるいけるって。で、石川さんの、ね、コネクションで、それを畑に変えてくれるオペレーターさんちゃんとね、やって、
はい、
木も切って、根っこも抜っ込んで、抜いて、整地してって、畑にちゃんとなったでしょ。
なりましたね。なりましたね。
なったでしょ、
うん、
結果オーライやんて。全然問題ないと思います。で、畑にするまで、多分ね、ラジオ聞かれてる方、どんなことになったんって言うけど、みんな経験ゼロでしょ。
そうですね。
そうですね。
で、この、乗ったらみたいなとこね、どうしたらええのってわからんかったでしょ。
はい。
あの、ラジオ聞いてる人に伝えたいのは、何もわからへんけど、とりあえずやるかって。で、ね、ああしてこうしてっていう、多分、ね、手順書いたと思うんだけど、
はい、
やっとできたでしょ。
できましたね。できましたね。
で、立派な畑になったでしょ。
なりましたね。
誰が見てもあれ絶対畑やから。
そうですね。
で、ニンニク植えて、で、そのニンニクを植えるときに、いや、これイベントにしてしまおうかっていうことで、やられて、で、昼のランチとか、まあ、来たメンバーもね、すごかったけど、その辺の情景、ちょっとこう、今、控えにおられるお二人に、ちょっと、どんなことやったんですか、石川さん。
はい。
石川さんもちょっと、あの時どうやったかっていうの。
どうやったか。インターベキューにもそう話せばいいですか。
この種まごかっていうことを、ね、
はいはい、
イベントにしてしまって、
はい、
すごいたくさんの人が集まった。
はい、もうベトナム人の青年たちから、
はい、
私たち NPO 法人スマイルリングの児童養護施設出身の青年たちとか、それで40名以上だったと思うんですけど、みんなが手伝いにしてくれて、
3万6000個の種を植えたんです。どうやって植えんねんみたいな感じだったでしょ。
いや、もう全部それも、やぶたし師匠の、
いや、まあ、
教えを受けて。
次から言っただけやけど。
植えれるのかな。
みんな
って私は思ってたんですけど、
なんか農業経験全然ない
し、いやもうゼロだし、私たちもいろいろ集まって打ち合わせしてたんですけど、はい、もう不思議な仲間たちでずっと足踏み状態だったのが難しい教えで一気に進んだっていう感じですよね。
まあ、あのみんなやる気やったから、
はい、
ちょっとそしたらこいつらやるやろなみたいな。
いやもう本当に早いですよね、みんな、はい、うん、
面白かったね。
はい、
で、佐々木さんはあの原野に取り込んで、なんかくたくらなんかどんどん入っていって、私ここがいいって、
そうなん
ですね、そうです、僕の方から出ていて、
はい、
僕はいなくなるんだな。
いやでもなんかね、私あそこだなと思って言ったら、うん、なんかカズナリさんがちょっと頭抱えたんです
ね。あれここに行くのみたいな。
でも、ね、でもやっぱりできるよって言われたんで、魔法の言葉で、あ、できるんだって、そんな感じでした。
ね、で、あの、石川さんのお宅のね、島くんの綺麗なとこで、バーベキューさせてもらって、めちゃくちゃ盛り上がってましたね。
そうですね。あんなに集まった私も、あの、正直、思ってませんでしたけども
。なんか、石川さんの車潰れるんちゃうかぐらい、そう、押し込んで。何やったんやろ、あれ。
あれ、見せたいですよね、みんなにね。
いやー、まあね、畑の中やからいいけどね、冒頭であるのはしたらダメです。
ダメです。は
い。ちょっとここで、あの、曲を一曲おかけしたいと思います。それでは、こちら。
ちょっと自己紹介とかしてます。
自己紹介、
はい、
山田と申します。みなか市に参加させていただいております。はい、帯広歴4年目ぐらいになります。
まだそんな
んこんなもんです。
知らんかった
なかなか、ね、帯広すごく全国いろんなところに住まわせていただく機会あったんですけれども、はい、帯広ってすごくいいなと思ってて、特に今回ね、あのコロナの影響で、はい、みんな自粛で家にいましょうってなったじゃないですか。
うん、
その時に、うち、十勝川まで、パッと歩いていける距離にあるんですけど、
そんな近い。
もう、3密の何も、人に全く会わないみたいな。
おぉ、いいですね。
これ、子育て環境として、これほど贅沢なことはないよなって、その時思ったりして。
ああ、なるほど。
帯広いいなって思った次第でした。
はい。はい、ありがとうございます。
未来価値の話に戻りますけど、まあ、細かい話ですけどね、畑は、そうやってちゃんと作ってくれる人に作ってもらいました。で、ニンニクを、まあ、5から作ってみんな集めて40人ぐらいだったでしょ。
そうですね。
で、来てもらって朝から、森友もあげたし、
はい、
私ね、あれ一番やりたかった。自分の趣味で森友あげようと思って、で、塩とお酒とお米ね、巻いてもらって、で、作業に入ってですけど、まあ、自然栽培でって言っても、多分、詳しいね、その仕組みとかあんまりこう、わかんないでしょう。
はい。
まあ、勉強されたと思うんですけど、で、ああしましょう、こうしましょうって、私いろんなこといっぱい言ってやってもらったじゃないですか。全然こう不思議に思わなかったですか。俺ら騙されてるんちゃうか。こいつなんか怪しいな、おかしいなとか。
いや
思わんかった、
全く
疑えへんの、
はい、
すごいね。
まあ、とりあえずイメージでは、
はい、
まあ、少年院出た子、
はい、
土曜後施設出た子、
はい、
まあ、子供とかもう大人とか障害を持ってるとか、そんな関係なしに、こう、みんながこう、太陽の光を浴びて、土をいじって、こう、電気になってね、こう、安心していられる場所を、こう、イメージしてたんで、
こ
う、畑をね、こう、なんか貸してるって言った瞬間の、そのイメージをこう、ずっと追いかけながら、言われる通り、やっていたら、もう、本当早かったですよね、電光石火で。5月から始まって、
ね、そうですね。
ね、
私は、まあ、貸すというよりも、
はい、
私の子で年長なんですけども、68歳ですから、あれなんですけども、まあ、皆さんがね、若い人たちが、本当にどこまで、まあ、やってくれるのかなというふうに、実はこう見てたんですよね。
はい、
私もまだ、お付き合い浅いもんですから、まだ本当に信頼関係ができてるわけではない中で始まっているので、本当に、若い人たちが、どこまで、そういうって結構大変じゃないですか。そういうイメージがあるので。
まあ、イメージは
ね。イメージはね。
はい、
ただ、ヨクさんが来てるので、多分、山上は、まあ、以前からも私も名刺があったので、
はい、
それで、まあ、信頼はしましたけども。
信頼って
、いや、
これは怪しいなと思って
たけど。私はもう、結構勘で。
勘
じゃあるんで、会った時に、
間違って
もこういうと大丈夫だなっていうふうには、私は思ったんで、全然、
まあ、
それはもう信頼はしましたので。若い時はね、どこまで本当に取り組んで、果ててとね、向き合うのかどうかっていう、こう、まあ、まだ今も見ている段階なんですけども、本当に最初から本当にね、今もお話になりましたけども、疑う余地もなく、本当に、多分皆さん常識だから、
いや、本当に言われる通り全部やりましたもんね。
だから、素直にこう、真剣に取り組んでいけるのかなって思っているんですね。はい。
この間なんか、ねじねじですよ。
ねじねじ。ねじりましたね。
なんそれって
今までまだちょっと分かってないんですけど。
右や左やねじって、すすぎに絡まして、なんか10時間みたいなの取って、
そうですね。
で、それ穴をまた10時に持って埋めて、ノリと上げて、そして地べたに座ったかどうかありましたけど、
そこはちょっと、SNS にはちょっとありませんでした。
あ、そうですね。あの時ね、農業新聞さん、記者さんが来られてて、はい、記者さんに言われたんですかっけ、ここまともな人おれへんよね、とか。本当に言ったの、記者さん。
どうしてこんな
不思議な人ばっかり
言われて、私だけが
自分だけなんか
子供なんです
そう、新聞記者さんが変な人ばっかりやなってまあね、そう、まあ、ちょっとなんか恥ずかしい嬉しい感じですけどね。
だから新聞記者さんがそうやってね、取材に来た人に変って言ってる人も変だなっていうのが、
あの人も絶対変
だな、呼び寄せてる感じはします
ね。吸い寄せられてるよね。
あのさっきね石川さんがこの人たちはすごく 純粋でねこうすごいやる気があってってそれは私も感じましたよ。もう最初畑に写真もらいに行った時にあこいつらやるやろなっていうのはもうすぐなんかこう感じるものがあってでまあね変な話いっぱいこうああやったらいいよこうやったらいいよってそれそのまんまもうどんどんどんどん目立っていてあっという間にもう今やニンニクが3万6千個植わってで葉っぱが4枚ぐらい出て、ね、もうこれで越冬してっていうねであともう一つあのマカオやろうって
ね衝撃ですね
でその話出た時におおええよねってリアルやろうみたいな感じで場所作ってすぐやってってねもう本当面白いなと思うんですけどあとまあ草もねちょっと取らなあかんとまた集まって草取りやったりとかでそれもなんかこう楽しくみんなでやってたら青大将のコツが出てきてずっとこう見せたりとかねなんか楽しい何やっても楽しいよね
すごい楽しい雨予報にね当日言われてたのに全然雨降らなかったりとか、うん、なんか続くんですよね、うん、なんか一個だと
通じなのかな雨降らんかったら石川さんしてるからさ
そういう話もないないといえ
ばやっぱりでしたねか お天気男なんですね、はい、いや本当にね毎回こう楽しいですけどそうですね将来的にね、
はい、
これからどういうふうにまあそこが まず第一回目でニンニクがなんかできちゃったみたいになった後、
はい、
どういう風にしていきたいかっていうのをこの間どんな話されたでしょう。
そうですね。
その辺ちょっと聞いていい。
まああそこだけではちょっと畑足りないなと思っていて、
はい、
で畑がどんどんどんどんこう増やしていきたいなって思ってるんですけど、でその理由はあのまあ結局やっぱり生きづらさ抱えてる。子供に限らず大人も、はい、いろんな、あのね、人たちが、いると思うんですけど、そういう人はね、こう、畑をね、こう、持たせたみたいな、そういう人たちにも、
大人になれる。
はい。
みんな
と、児童養護施設組とかね、少年組とか、
はい、
なんでもいいんですけど、
はい、そういうとする。
そうですね、そういうグループに、
畑
をこう持たせてあげて、
はい。
それは、例えば僕のこうイメージですけど、
はい、
例えばその、売り上げ、うん、お金は、とりあえず、ある程度は、まあ、生活費に回して、まあ、あとは、その売り上げの一部は、はい、グループが、いいと思った、その、社会にとっていいと思ったことに、還元してくださいっていうルールをつけたならば、例えばその畑が増えるごとに、
はい、
うん、自然農法でできた、健康的な、野菜を作る畑が増えるっていうのはまず一つ。あとは、その、世の中にとって、いいことをする団体が増えるっていう。
はい、
また、そうね、社会貢献活動するのにね、ちょっと若い子たちの特にね、こう、生活にこうゆとりがなければ、ちょっとなかなかできないのかなと
思う。まあ、みんなゆとりないんですよね。
ですよね。
うん。
ちょっとそういう畑も、ちょっと、でね、取れた野菜をこう売って、生活を安心してもらって、
うん、
ゆとりを持ってもらって、で、社会にとっていいことを、
はい。
やってほしい。やってくれる団体増えればいいなって。
もう、
無理かね。
はい。じゃあ、ここで曲を一曲おかけしたいと思います。こちら。
I'm not afraid to die.
きました。ゲスタさんからメールをいただきました。ありがとうございます。こんにちは。先ほどインフォメーションされていた明日の夜のカナエさんのお話し会、クリスタルの楽しみに伺いますね。リスナーさんのアンディさんとミスターペスナーさんも参加されるようで、おすごいですね。オールキャスト皆さんで昔話を楽しみたいと思います。クリスタルありがとうございます。
ありがとうございます。
出てきた
出てきた出てきた出てきた。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい。まあ、それではですね、ちょっとこう話を変えてですけど、実作業の話で、さりさん、こう、結構、やるなというふうに見たんですけど、農業経験ありですか？
実は、あと農業高校なんですよ。
黙ってた？
いや、内緒にしたかったんですけど。チームも何十年も前なんで、そのことは。
何十年も前？
はい。高校生ですよ、私。もう40なんでね。そんな忘れてるんでね。
12年前。そうやってね、農業の勉強された方が、
はい、
自然栽培とか違和感なかったですか？
違和感は、まあ、あり
あり
だけど、けど、理屈が分かれば面白くなっていくのかな。
ある程度こう、仕組みとか、
はい、
なんとなくこう、分かった感じ。
なんとなしに実学でやっていけば分かるのかなと。農業自体が実学と私は思っているので。
はい、なるほどね。
はい。あと生き物だったりとか人間以外のものから力を借りるっていうのは、はい、植物自体はそういうものですし、それには
なんかすごい話や
ね。ちなみですもんそれ感じました、
はい。すごいですね。多分今回畑でやったことが、はい、まあ、うまくいくと信じてますけど、
はい、
うまくいったら、さっき、堀田さん言われたみたいに、はい、世の中が全部どんどんどんどんこう伝播していくというか、
はい、
そういうことは多分起きるやろうなっていうふうに私は思ってるんですけど、
はい、
まあ、みんなも同じこと思ってると思うんですよね。
はい。
で、まあ、これは何が何でもこうね、成功というか、うまくこう、次につながるようにできて、
はい、
こう、ね、世の中にみんなこう知ってもらいたいなという気持ちはすごいありますけどね。まあ、みんな多分同じでしょうけど。
はい。
で、石川さんは石川さんで、あそこ、南西、におられて、
ナンシーではないです。5位なんです
。まあ、5位なんです。
ただちょっと、ナンシーですね、ちょっと有給地があったもんですから、
有給地
っていうか、ね、昔、牧草地に使ったんですけども、
はい、
それからもう10年くらい使ってなかったんですよね。
今回の場所
で。そうです、そうです。で、元々は白鳥のほど土地を畑を持ってるんですけども、
はい、
そこは今、企業とにお貸ししてるので、
はい、
企業は使えないじゃないですか。で、その時に。
貸して。
で、あとはそこに畑があったのを、気がついてですね、
はい、
そこからすぐ使えるということで、それで、まあ、
すごいいい場所でしたもんね、周りから見ないし。5位なんてもそうでしょうけど、社会現象として限界集落に近づいてるじゃないですか。
そうですね、はい。
でこれからやる人いなくってどんどん舐めていって、今までだったらその畑うちがじゃあやるわとかって言ったのがだんだんなくなってきて、でそういうところに今回彼らがやろうとしてることがどんどんどんどんこう入っていけば、例えばね、一軒の大農家が使う面積で彼らがやろうとしてる農業だったら10倍ぐらいは件数入りますよね。
そうですね。
あそこなんか面白いことになるかなと思って、はい、ちょっと考えたんですけど、
私もともとですね、
はい、
2006年頃ですか、
2006年、
はい、インスタの
作家ですか、あの倉本聰さん、
超有名な、
ね、
トップクラスじゃない。
彼がですね、
彼
あの友達ですか、友達みたいなんですね、あの中では佐渡で、
はい、
あのゴルフ場の跡地をですね、
はい、
あの利用してですね、そこに職人をしているのがあのテレビに出たんですね。で人はやはりそのね、あの都会で働いてて月に一度でいいからそこに来て自然に触れ合ってですね、
はい、
癒されて、そして、また帰っていって、普段通り生活をするという、そういう
的
よねっていう話が出て紹介されたんですね。
いやもう普通に考えて絶対いいじゃないですか。
でその頃からですね、私は、はい、いやそうだよなって、で自分は畑を持っていたので、
僕は農業
高校を出てるんですよ。
知らない。
怠けはしたことがない。したことがないという、実は怠け者なんですよね。
実務って、でも、ご実家の手伝いとか。
まあ、そんなにしなかったですね。で、しょうがなかったんで、結構甘やかされて育ったので、そんなに畑仕事をしなかったんですね。
普通、長男さんやったら、後継ぎっていうことで、いろいろこう、
親から逃げられるので、あまり期待もさせなかったんです
ね。
それがすごく嫌で、仕事を出てしまって、
はい、
今まで一回もしなかったんですけども、はい、ただその親から譲っていただいた畑をね、
はい、
ただ人に貸して私の人生を終わるのはちょっと申し訳ないなと。
で、お若いからまだまだこれから
で、いい、まだ60歳ですか。で、たまたまですね、うちの子供はちょっと障害を持ってですね、
はい、
いるもんですから、で今、精神障害者のですね、
はい、
家族会の今代表してるんですけども、
あ、すごいじゃ
ない。で、その中で、やっぱり家族が皆さん、言ってるのは、
はい、
彼の居場所がやっぱりない。
まあ、同じことを言ってるじゃないですか。
そうで、結構、父さんとも結構お話がこう、通じることがあって、で、私もそういう場所を作りたい。彼は彼でね、その養護所から出てらっしゃる人を教えたいっていうね、そういう思いもあって、じゃあ、一緒にじゃあやろうという話にこうなったんですよね。
なるほど。これはもうね、ベストマッチですね。
で、今の畑がうまくいって、
はい、
私もちょっと経験を積んでね、
はい、
で次に、段階の時に、また皆さんでお話をして、
はい、
今ある残りの8丁の畑を、なんとか、いい方向に展開していって、
やりましょう。
やりましょう。
やりましょう。で、そういう、中の実は自分下がったんですよね。
おー、すごい出会いじゃないですか。
で、そういうふうに言って出た、大島圭介の話を、
はいはい、
YouTube でずっと私見て、こう、励まされてて、ずっと、特別に彼が来るって、今年の3月の21日で、
はいはい、
忘れもしませんけども、その時に彼がコロナで来れなくなって、それで悔しくて、そこに書いてあった電話、思い電話したら、一人されたということなんですね。
あー。
で、二人で会って、
ま
あ、熱く語ったと。
熱く語り合った。また、リアドルシャーさんまでとか。そうですか、ありがとう
ございます。これ流れになったんですね。
はい。ちょっとここで曲をおかけしたいと思います。それでは、こちら。
Thank you.
4月の風聞いていただきました。これは千秋さんのチョイスです、ね、
はい、
ありがとうございます。
はい、
またメンバーが入れ替わりまして、上手から千秋さん、堀田さん、山田さんになっておりますね。
はい、
ちょっとこれからとか、まあ、何でもいいんですけど、自分のこう思いラジオ聞いてる方に、こんな風になっちゃったらこんな風にしてみたいとか、そういうところをちょっとこう聞かせてもらったら。
はい、
はい、
私からでいいですか。
はい、じゃあ上手の千秋さんからお願いします。
は
い、
私は初めは、はい、ちょっと反対っていうか、
反対した
んですよね。
うち来てたでしょ。
で、もうなんか、堀ちゃんに引っ張られて行って、もう何回も言うんですよね。もう、自分の方がいいって、もうね、絶対いいんだって言って、
思い込み。
それで、まあ、ファンキー矢蓋師匠に出会って、お話をね、聞いてる時の堀ちゃんの顔がもう本当にうっといてるのが、これはやるぞと思って、私も引っ張られるようにして畑に行ったんですよ。やっぱ実際に畑に行くと、去年3月釧路 の学園から来た若い少年とかがね、結構こう塞ぎがちだったのが、毎回畑には喜んでくるんですよね。なんかやっぱりみんなと一緒に手の上に立つと、本当にもう立場も肩書きも何も関係なく、本当に
気持ち
がいいということに私自身も気づいてしまって、気づいたんですよね。絶対反対だったのに。だけど、まあ、また増やすということなので、
そうですね、
ちょっと、
まあ、ちょっと踏ん張りどころで大変かもしれないけど、い
やでもまあ、なんか
やりがい
あります。
あある
いや、なんか師匠ができるよって言ってもらえるんでできるんだな。
それ以外言うことないでしょ。
いやいや、私は思って、
ダメ
だよ、反対にふんわりいつもあんな関係なしないよっていつも思ってたりされてるんですよね。
少年の今を作るや
ろ。いや、だから本当にありがたいです。
ああ、まあ、とりあえず良かったということ
で、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、その、上手2番目の原田さん。
はい、
さっきね、結構話したけどね。まあ、いつも暑いもんね。
暑い。
ニンニクなしの時に、機械のオペレーター、うん、最初から終わりまでずっとやるか
もしれない。もう、すごい、楽しそうなの。
まあ、それやらせへん。
絶対やらせ
へん。みんな、みんなテレビ見たりして、すげえしんどくて。機械で。嘘はつけないですよね。まあ、ちょっとね、楽しいですか。
楽しいって、本当。
もう、それはもう、何よりですね。で、来てくれた子供らもすっごい楽しそうだもんね。
そうなんですよね。一度こいつらも、なんとかね、もう、大人に傷つけられて、裏切られて、来た子供たちが多い中でね、まあ、ちょっとこういうことやりてんだって、ちょっと手伝ってくんねえかって言った時にはね、もうほんとすんなりね、みんな、安心するって、こう、すんなり感はね、
脅しなかったんですよ。
もう史上楽しかって、笑顔が絶えない、笑い声が絶えないっていうね、そういうので、もう本当に面白かったなと思って。
で、山田さんはベトナムから来た方たちをたくさんアテンドしてもらって、
ね、お友達に来てもらいました。
彼らもめっちゃ楽しんでたもんね。
いや、本当そうですね。だから、果たしやし。あの時すごく思ったのが、今すごくこうマイノリティの人たちの立場がないっていうのが社会的な課題になると思うんですけど、改めて思ったのは、畑って人を差別しないんですよね。全部受け入れるんですよ。
だからやっぱりこの日に
来てくれた
いうのは
とられたみたいな。
ここにまとめまとめ。じゃあもう一個うまいこと言っていいですか。この美内菓子のこのサイクル、
はい、
自然農法にのっとって食材を育てて、はい、みんなの居場所を使って、はい、みんなの生かしていこうっていうのは、はい、この取り組み自体を種と捉えて、
うん、
ここからさらにもっとたくさんの花を咲かせていく。
一粒は満粒やん。
そうそうそう、ここを狙っていきたいです。
おお、いいね。すごい。メンバーでこんなすごい人いた。
すごくいいこと言うんですよね。
うん、あ、すごいね。
いや、もうそれもね、ノリトがないと始まる。
ノリトあげたって何やねん。バーンとかしてるけど面白かったですよね。そうですか。
はい、
ね、これから、まあ、多分いい風に向いていってくれるだろうし、みんなの思いがやっぱりすごいなって、今暑いしね、
はい、
楽しいし、
はい、
悪いことってあんまりないんだ、なんか悪いことありました、
何
の答えやと言っとるじゃん。
何にもないし、
それなんかしんどかったとか言ってませんでした。
いやいや、もう体は疲れるんですよ。確かに楽しいのね。
あ、もう例える
とき
ね、
もう何にも体が動かなくなるほどなんですけど、はい、帰り道の爽快さと言ったらないですよ。すごい
素
敵な景色を見ながら
使いそうな、
もう全部
落
ちて、私生まれて初めて軍手焼けしたんですよ。がっかりしちゃって、
ね、
だけどこれは変えられないなと思って。
ああ、いい経験というか、
うん、
まあ、まだほんの入り口ですけどね。
いやだけど、
ね、それからが面白い。
そう、山田さんが未来菓子、はい、が初めて集まった時に、
はい、
これからどうするっていう話をした時に、トカチのダイバーシティを作るんだって言ったんです
よ。おー、言ってまし
たね。それ
言って
ますね。前に私はものすごい感動したし、
あ、
私以上にも感動してるんですね。
私適当に言っただけ。
なんか、ふみちゃんがいつかね、矢部咲人みたいにね、うん、なりたいんだって言って。
やめた方がいいと思う。
やめた
方がいい。
じゃあ、まず関西弁から。
また、それでワレンチになるので。あれ、なんで未来菓子っていう名前になったかっていいん
だ
っ
け。それは、矢部咲師匠が初め悪いんです。
なんか俺のせいされてる。
なんか今、東京の電波で流していいのかどうか言うんですけど。
代表が堀ちゃん、堀ちゃんは昔相当やんちゃをしたので、
はい、
彼のイメージは何だろうって言った時、宮豚師匠が皆殺しって言っちゃった。
あ最大の暴走ですね、告白になったり。
そうです、
皆殺し、皆殺しにしようかって
言ったんです、はい、市長入ったんです。
覚えてないけど、
そんな感じな人いない。
めっちゃ冗談でね、皆殺しのギャップで皆いかしっていう冗談だと思うけど、どんどん聞いてるうちにね。
いや、そう、山田さんがまた手柄だった。これ魚にしたらいいんだって言って、
なるほどね、
素晴らしい、
すごくいいね。
だから多分この中の一人誰が勝ちでもできなかったと思うんです。
うん、
あ、それは。
みんな勝ち合って、
うん、
結果として生まれた第1号がその団体名になったと。
ああ、
そんな気が
する。でも今から思えばこの未来菓子っていうその団体名名称、これ以外ないでしょ。
そうですね。思いつかない。なんかね、確かね、集まった時に、
はい、
1週間後にもう一回、なんか本当にこれでいいのか、もう一回考え直しましょうみたいな、フルタイムがあった。あったね。でも結局、それを上回るアイデアは、まあ、
でき
ませんでした。ということで、収まりました
。なるほどね。そういうことですか。まあ、これからのね、活動報告、また、この、麦わら帽子の番組でも、そういうとこさせてもらって、 こう皆さんにね、こう協力できるとか協力していただいて、興味を持っていただいて、なおかつこう農作業の時には参加していただいて、
はい、
はい、お手伝いなどね、お願いしたりとかもしますみんなで楽しくやろうみたいな感じでいけたらいいですね。
はい、
あ、いけたらいいですねじゃないか、やりましょう、
はい
ね、はい
はい、
そうこうしてるうちにですね、実はもうさよならの時間が近づいてまいりました。今日はですね、ゲストで南伊賀市の皆さん全部で一つで告知来ていただいて、まあ、コロナの影響で全然座れないので、袖の方にこう座っていただいて入れ替え制で、やらせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですね、シンプルライフとかしの時間でございます。次の麦わら帽子の放送はですね、11月の4日になっておりますね。再放送は今度の日曜日10月25日の16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。